君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
大波小波。人間は何かを伝えるのに波を使います。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は電気の波ではない波で信号を伝えるテクノロジー、義歌大電気電子情報工学系後藤太一先生を訪ねます。
今日はあの波のお話ということで、
はい、
先生は海の男なわけですね
そうですね、違います。波、磁性体の波、磁石の波についてお話しさせていただきたいと思います。
磁石の波、
はい、
全然僕らにはイメージが湧かないんですけれども、はい、海の波とは違うんですね。
そうですね、まあ、波という点では一緒なんですけれども、うん、海の波は上下に動いてますよね、
はい、
でもそういう波もあれば、地震の波みたいに縮んで伸びて縮んで伸びてって伝わっていく波もあります、うん、いろんな波がある中の磁石の波を私は扱ってます。
磁石が波打つわけです。
そうです。
まあ、僕らもラジオ局やってると波は一応使わせていただいておりまして、
はいはいはい、
電波という波を使ってますけれども、はい、あれではない。
あれではちょっと違いますね。まあ、あれも波ですよね。
そうですね、
はい、
僕らも目に見えないので扱っていながら詳しくはよくわからないんですけれども、
その電波の方は、うん、まあ、光とか X 線と同じような、広く言うと電磁波、電磁波に分類されて、まあ、一種同じですね。
習いましたね、うん、ラジオの電波とかテレビの電波とか周波数があって、
はい、
光も、うん、そういった電磁波のラジオやテレビよりもずっと上の周波数のところに光っていう周波数の帯域があって、
はい、
それが僕らは見える。
そうです。
それがなんかずれれば僕らもテレビの電波とかラジオの電波とか見えるかもしれない。
そうです、そうです、そうです。今私がやってるのはそういう波とはちょっと違ってですね、
うん、
むしろ地震波みたいな、さっき言った伸び縮みのする波の方です。
ほう。
なので、まあ、振る舞いがちょっと違ったり、
はい、
電磁波が電子を振動させて伝わるのに対して磁石の方はそうでなかったりっていう特徴があります、
うん、磁石が波になる、電波よりも地震に近いっていうあたり、
はい、
でもでかい磁石が地面みたいにあって、それがゴーって揺れるっていうわけじゃないんですよね。
ああ、ちょっと違いますね。多分想像しやすいなと思うのは、
はい、
NS の赤青がついた棒磁石がたくさん並んでるようなもの、うん、まあ、ドミノみたいに並んでるようなものを想像してもらうと、
棒磁石、あのお道具箱に入ってるみたいな、
そうです、
羊羹みたいな磁石ですよね、
はい、
N と S、 青と赤っておっしゃいましたけれども、うん、僕のはあの赤と銀なんですけど何色でもいいですね、
はい、何色でもいいですあ、そうなんですね。
あの棒磁石をドミノみたいに並べて倒す、
はい、倒さないですね。
倒さない、
その磁石をの一番端っこにあるドミノの磁石をですね、
うん、
ある周期でクイクイクイクイと、
うん、
動かします、
はい、
でそうしますとその隣の磁石もそれにつられて磁石で引っ張られてですね、
はい、
また同じようにクイクイクイ
干渉し合うギリギリの感覚で並べるわけなんですね。
そうですね、
あんまり遠いと関係ないし、あんまり近づけると同じ極だとピーって飛んでちゃいますもんね。
そうです。でそのギリギリの感覚でだと、
うん、
まあ、うまく引き寄せられますし、
はい、
微妙にちょっと遅れてついてきますよね、動きがですね、うんうん、 でそれが、まあ、ずらーっと並んでますので、
はい、
端っこの動きが、まあ、ずーっと端の反対側の端の磁石まで触っていくと、その動きが外からちょっと遠くから見ると波のように見えます、う
ん、棒磁石のウェーブみたいな。
そうです。
そんなうまくいくもんですか。
まあ、これは妄想であり想像実験でもあるんですけども、
分かりやすく言うとそういうことっていうことですね。
はい、
実際にやろうと思うと非常に絶妙なバランスが必要かと思いますけれども。
そうですね、
理屈は分かりますよね、ラジオ聴きの皆さんもね。
はい、そう、はい、期待します。
それが波のようだと。
そうです。で今は棒磁石で、まあ、例えさせていただいたんですけれども、
はい、
これが磁石の中にたくさん入っていると、うん、1枚の磁石っていうのもありますので、はい、その中にたくさん、今言った棒磁石のちっちゃい版ですね、
うん、
がナノメートルとかマイクロメートルっていう非常に小さいサイズで並んでますと、
うん、
こう今磁石が動いただけで特に電気は流れてないっていうふうに気づかれるかと思うんですね。
電気は使ってないですね、
はい
はい、
ということは信号を電気電子の移動なく伝えることができるであろうということが期待できます。
普通信号っていうのは当たり前に電気信号で伝えますけれども、はい、電気を使わない信号が伝えられるっていうことですか。
そうです。と電気が流れて発熱するのが今皆さんが使ってるスマホとか、
うん、
パソコンが熱いよとか、はい、そういう問題の根源の一つですので、これを解決できる手段の一つに磁気の波が使えるだろうと。
電気使わなくていいんでバッテリーがいらないっていう話なのかなって思ったら、そっちじゃなくて熱が防げるっていうことが重要なんですか。はい、
そうです。非常に緻密に、微細な構造を使って今 IC チップとかメモリーとかが作られてますよね。
そうですね、
そういうものの密度が高くなればなるほど発熱しやすくなってきますので、うん、この磁性体のような動きを使うと密度をどんどんどんどん小さくしていってもその問題は起きないと。だから大きく作っても同じ、小さく作っても一緒。じゃあどんどんどんどん小さくしようぜっていうみんなの機運がこのまま注入できるという非常に器の広い波でございます。
そういうちっちゃい回路にとって熱っていうのはそんなにいらないものなんですか。
いらないですね、欲しくないですね。
あの熱が出ちゃうっていうことが非常にちっちゃくするにあたっては大きな障害になってる。
はい、
熱いとダメなんですか。
そうですね、燃えちゃったりしますからね。
あ、そんなレベルの熱が出るんですね、あんなちっちゃいくせに。
そうです。
はあ、そこで、あ、もうこれ以上ちっちゃくしたら燃えちゃうわと思って、今あれ以上ちっちゃくしないっていう段階まで来てる。
はい、熱暴走とか言いますよね。
そういうのが防げるわけなんですね。
はい、
すごいですね。
はい、
確かに僕らも理屈は分かります。電気使って電気を通せばね、それは抵抗があって熱が出ますけども、
はい、
棒磁石並べた方式だと熱がない。
はい、
ゼロ。
はい、
だ発熱を恐れずどんどんちっちゃくできる。
そういうことです。はい、
これは発想的には昔からあるんですか。
あ、現象自体は結構前から、何十年も前からあるんですけど、
うん、
これを使ってコンピューターみたいなのを作ろうっていう発想は本当数年ですね。
現象っていうのは僕らが磁石並べてグッて押したら向こうの電池まで動いたぞって遊んでたあの現象ですか。
違う、ちょっと違う磁気の波っていうのはずっと前から分かってたんですね、
うん、
はい、でも小さくするとこんないいことがあるよとは別に昔は思ってなかったわけですので、うんうんうん、まあ、最近いろいろそういう、微細化技術とかが発展してきましたので、
はい、
使えるんじゃないかっていう着目がされてきたというような経緯です、うん、
信号っていうと具体的にはあのこの磁石を使った信号が電気を使った信号に取って変えられるような部分っていうとどういうことが想定されるんですか。
そうですね、マイクロチップみたいなチップの中の、
うん、
隣の、足し算する素子から、
うん、
隣の足し算する素子に、うん、じゃあ 足して足してって2回やるときに通信してくれる、そういう信号ですね。だから隣のお家とか隣の町まで信号を伝えようっていうのとはちょっと違います。
そういう長いのは不得意。
そうですね。
でもっとそのちっちゃい回路の中のお隣さん、
はい、
でも熱が出たら困るなっていう部分はむしろそこなんですよね。
そうですね、うんうん、
ともう願ったり叶ったりの信号になると。
はい、そうです。まあ、これ磁性体磁石材料っていう と、まあ、先ほどのドミノみたいなやつを想像してもらうと、まあ、茶碗っていうかセラミックスみたいなやつですよね、うん、であれでお家とお家の間を配線したりしますかっていうと、うん、なかなか想像しにくいなと思うのは研究者も一緒で、
うん、
あんなセラミックスの糸なんかなかなかできないでしょうから、
うん、
それよりはやっぱり硬い方が嬉しい、うん、曲がんないスマホの方が嬉しいですね。
ああ、
曲がんないパソコンの方がいいんでしょうから、
うん、
割れない硬くて嬉しいところに使ってやろうと、うん、適材適所みたいな感じです。
あ、じゃあ僕らが電気信号を伝えているのは、まあ、電線が一般的ですけども、ああいう導線みたいなのじゃなくて、
うん、
お茶碗みたいなセラミックのケーブル
そうです
でつながるんですね
そうですね。
もちろんそんなほらこんな導線が導線っていうか、うん、信号の線だよって見えるようなものじゃなくて、ちっちゃいナノオーダーの
線。そうです。そういうことです。
もうその磁力で伝える信号の線っていうのは完成してるんですか？
線短いですけどできました。
お、伝わるんですか？
伝わりました。
熱測ってみました？
測ってないですね
でも熱出るわけないですもんね。
そうですね。
僕らもなんか子供の頃磁石って習った時に、あの磁石ってただの塊に見えるけど磁力線がボワーって出ててって習いましたけど、
うん、はいはい、
あの磁力線を利用して伝えるっていうことなんですか？
うん、そうですね。磁力線出てると思います。まあ見えないんですけど、
うん、
まあ、あれが出てるので磁石が磁気として伝わっていくってことになります。
うん、もうあの最初に後藤先生が教えてくださったように、ちっちゃい棒磁石みたいなのがその焼き物の中にだーっと埋め込んである。
はい、そんなイメージです。その一個の磁石っていうと、まあ、完全に分離されたイメージなんですけど、
はい、
さっきの瀬戸物の線を想像してもらうと、その中には原子がありますので、
うん、
一つの原子原子原子原子原子がドミノドミノドミノドミノみたいな感じです。原子1個が一つの NS 一つの NS 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 と。
ナノナノって言ってましたけど、もう原子レベルなんですね。
そうですね。
それ誰が並べるんですか？それ
自然に自然に並ぶ、
並んでくれる、
はい、
なんかそのセラミックの線を作る技術が難しいとかそういうことはなく？
あ、やっぱ難しいですよ。割れちゃったり、それは一緒です、うん、あの大きい瀬戸物の場合も一緒ですし、
うん、
ちっちゃい瀬戸物も一緒で割れにくい作り方ですね。
焼いてる間に割れちゃう。
ああ、そうです。冷やしてる間とか。
ああ、まるで陶芸家のような悩み
そうですそうですね。まあ、実際その焼きなましとか陶芸をやってる人からなんだと思うんですけど、
うん、
そういうとこからの製法とかがずっとこの磁性体とかの作り方にも取り込まれてます。
へえ、なんか最先端の話を聞いているんですけども、陶芸家の技術を取り入れてなんていうのは面白いですね、
はい、
で線ができて、
うん、
じゃあこれもう出来上がっている技術ということで、もう回路に組み込める段階まで来てるんですか？
そんなにはいってないですね。まだその短い線ができたぐらいの話ですので、
うん、
これを今度はチップにして、
はい、
でチップを何個か作って、
うん、
でその間で通信をして計算を一つをやってみさせるっていうような、
うん、
まあ、ここやっぱり大きいチャレンジですけど、
はい、
やる必要があるという段階です、
うん、ああ、やっぱりこう計算機みたいにとりあえず計算させてみたい
そうですね、やってみたいですね。
やりましょうよ、
はい
ラジオに出てる場合じゃないです。
はい、ありがとうございます。
まだ割と始まって間がない研究なんですか、これは。
そうですね、私は技科大に着任してから始めたので3年ぐらいですね。
あ、後藤先生3年。
はい。
他の先生でやってらっしゃる先生っていうのはもう何十年かやってたりとか。
いやー、何十年も前からやられてる分野ではないので、うん、せいぜい数年ですね。
じゃあもう本当にスタートしたばっかり、
はい、
ついこの間までは誰も考えなかった、
うん、そうですね、
テクノロジーなんですね。
はい、
ここ数年、はい、バババッと始まって、まだそれで計算機を作った人は誰もいない、
はい、
後藤先生のところでできるかもしれない。
頑張ります。
あとはこう回路にしていく技術とかそういうのはやろうと思ったらやれるものなんですか。
まあ、現在の半導体で使われているプロセスとかをうまく使って、うんうん、ただ半導体は半導体ですので、うん、セラミックスじゃないですので、うん、こちらにはこちらに適したプロセスっていうのがあるだろうと考えられます。であんまりやってる人いないですので、
はい、
そういう作ってくれる人もあまりないと、
うん、
で自分たちで作り方も考えて、で世界中に面白い人いないかなっていうのを探しながらやってます。
うん、そのうちに陶芸家との出会いもあるかもしれ
ないですね。 ですね。
信号を伝えるっていうのが、まあ、僕らあの電気だったり光だったり、そうするとなんかシュパシュパシュパってたくさんの情報を短い時間で送れるイメージがあるんですが、どうしてもなんか先生が最初に棒磁石をうんって押すと向こうの方の磁石までうんって力がいくなんていうのんびりとした牧歌的なイメージだと、
はいはい、
なんかそんなにこう短い時間に情報量をバッと多くピュンピュンピュンピュンって伝えられる技術ではないのかなと思うんですが、その辺スピード的にはどれぐらい期待できる技術なんでしょうかね。
ギガヘルツですね。2ギガから1か1ギガから数十ギガヘルツまで使えました。携帯電話今数ギガですね、2、3ギガですかね、はい、まあそれぐらいです。
ギガ単位で棒磁石が震えてくれるんですか。
そうですね、はい、
なんかちょっとかわいそうになってみましたけれども、あ、じゃあもう本当に電気信号にとって変われる、
はいはい、
ものなんですね。
そうです。
電気信号に比べていいところは電気を使わない、つまり、まあ、バッテリーもいりませんし熱も出ないっていうところはいいっていうのは分かりますけれども、逆にあの電気の方がまだ勝ってるっていうところはじゃあない、うーんって考えないとないぐらいない。
いや、やっぱりいっぱいありますけど、
うん、
うーん、まだ分かってないところが非常にありますので、磁気の波はですね、その電気の波でできているところができてないだけで、もしかしたら本当はできるのかもしれないです、う
んうん、分かんないことがいっぱいなんです、
はい、
でも医科大で後藤先生が日夜取り組んでくれておりますので、もうあの今テクノロジーは日進月歩ですからね、
はい、
次取材に伺った時にはほらできたよ
って
話してくれるんじゃないかなと思いますんで、
はい、
期待してます。
はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今
日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました後藤先生の業界用語は、
位相干渉。波と波を重ねた時に強めあったり弱めあったりする現象。
昨日中学校の卒業式でした。高校の卒業式はもう済んでますから、あとは小学校の卒業式が今月18日にありますんで、それで卒業シーズンも終わりかなと思うんですが、理科大の卒業式忘れてませんか？国立大学理科大の卒業式はちょっと遅めの今月23日です。理科大学部生と大学院生と合同で卒業式を行うんですけれども、今月23日水曜日朝10時から、会場は理科大ではなくてアイプラザ豊橋で開かれます。また今年も大西学長がいいことを言ってくれるんでしょうね。大学の卒業式はもうちょっと先なんです。ギカダイメッキ。人間を批評する言葉としては中身をごまかすマイナスイメージなものかもしれませんが、技術科学の世界では中身が何だろうが表面が金、表面がチタン、それで OK、 それが OK なんです。次週3月12日の天白の城は、我々人類が200年使っているテクノロジーメッキの最先端トピックを紹介。理科大機械工学系笹野淳二先生を訪ねますを楽しみに。